まずはこの音から。よーく耳を澄ませてみて。君は川の音をちゃんと聞いたことってある？この日は快晴で、川の流れもすごく穏やかだったんだけど、こうやって水音を聞いてみると、意外と流れが速いように感じないかな。ほら、よく聞いてみて。大きな石にぶつかった時の少し大きな音とか、流れの中で生まれた空気が弾ける音とか、川の音って一言で言っても、いろんな音が混ざっているでしょ？君が今聞いている音は、複雑な要素が重なり合ってできているの。まあでも、いちいちそんなことを意識する必要はないからね。川の音は、あくまでも川の音なんだから。癒される音がしてるなーって思うくらいで十分。他にはこういうのもあるんだけど、これが何の音かわかるかな？川辺を歩いてる時に聞こえてきたんだけど、さて、なんていう名前の鳥の声でしょうか？制限時間は3秒です。ほら、3、2、1、0。正解は、川辺にいた鳥の声でした。お姉さんが何でも知ってると思ったら大間違いだぞ。でもまあ、多分場所的にセキレイかスズメだとは思うんだけど、まあ別にいいよね。さて、それではこのまま第2問です。この鳴き声の鳥の名前は何でしょう？かなり特徴的な鳴き声だとは思うけど、君にわかるかな？なんて、冗談冗談。正解はご存知、カラスさんでした。さて、ここからが問題です。この鳴き声を取った時間は、一体何時頃だったでしょうか？これも制限時間は3秒です。ほら、3、2、1、0。これも簡単だったかな？正解は午後5時過ぎでした。それじゃあ、さらに問題です。キャンプで夕方になってから始めることといえば、一体何でしょう？君にわかるかな？まあ、簡単だよね。ほら、耳を澄ませて。そう、キャンプといえば、焚き火をしなくちゃ始まらないよね。焚き火の音って、よくパチパチって表現されるけど、実際にはどう聞こえるかな？もちろん、パチパチって音もしてるし、空気が震えるような、ゴーって音もしてるでしょ？これはキャンプ場に落ちてた枝を使ってるんだけど、春から夏、秋から冬でも音が変わってくるの。それはどうしてかっていうと、枝に含まれる水分量が違うから。枝に含まれる水分量が多いと、パチって音が大きくなって、反対に水分量が少ないと、こういう落ち着いた音になるんだよね。他に炭を使っても音は少し変わってくるし、冬場なら松ぼっくりなんかがおすすめ。突然、バチバチーって破裂音みたいなのがして面白いんだよ。まあでも、今日はこういう落ち着いた音の方が合ってるかな。だって、今は君をリラックスさせるために聞かせてるわけだし。ほら、この音に合わせて、こういうのはどう？こうやって風の音を合わせると、キャンプ場の景色が浮かんでこないかな。夕方よりも夜に近づいて、 一番星が見え始める頃、遠くの方からは川の音色も聞こえてきて、それを聞きながらゆったりとした時間を過ごす。あ、そうだ。この時はこんなのも用意してたんだよね。いい音が出るかなって思って持って行ったんだけど、どう？キャンプ場と風鈴ってちょっとミスマッチだったかな。でもまあ、これはこれでありじゃない？風鈴の音色好きなんだよね、私。君は嫌い？嫌いじゃないなら、このままお姉さんと一緒にキャンプの雰囲気を体験しよう。ほら、このまま耳を澄ませて。こうやって自然な音に身を任せていると、不思議と気持ちが落ち着いて、スーって体から力が抜けてこないかな。ほらほら、意識的に力を抜いてみて。そうしていると、音が体の中に入っていく気がしないかな。ほら、ゆーっくり、ゆーっくりと、体中に音が巡っていく。頭から足先まで、心地いい音が全身を満たしていくイメージ。そうしていると、なんだか音に侵されているみたいに感じない？お姉さんがそういうフェチだからかもしれないけど、音に侵されてるって思うと、体がゾクゾクしてきちゃうんだよね。乳首とか、おまんこに風が当たると、うんって声が出ちゃうし、優しく焦らすような愛撫だから、もっと、もっと気持ちよくしてって、体が発情しちゃうの。もちろんそれが変だってことは分かってるけど、気持ちいいんだから仕方がないし、君にだってあるでしょ？そういうやつ。だからまあ、今日はお姉さんの趣味に付き合ってよ。そうしてくれるなら、一ついいことを教えてあげる。聞いて。人はね、音を聞いているだけで、それを感じることができるの。例えばほら、焚き火の音に耳を澄ませてみて。そうしながら、炎の熱を思い出すの。寒い日に両手を伸ばして、冷えた手のひらに当たる焚き火の火は、とっても暖かかったよね。少し熱いくらいの熱が手のひらに当たって、その熱がだんだんと全身にまで広がっていく。寒さで硬くなった体を溶かしていって、体の内側からポカポカしてくる。そういう想像をしたら、ほら、体が暖かくならなかった？それじゃ、ここで問題です。風に愛撫されて、さらには焚き火の熱でほてった私は、この後一体何をしたのでしょうか？制限時間は3秒です。ほら、3、2、1、0。正解は、そう、オナニーをしたのでした。気持ちいい音に侵されながら、優しく乳首を撫でるように、さわ、さわって。その時に、って声が自然と漏れて、自分がすごく発情していたことに気づいたの。おまんこもすごく濡れてて、少し触っただけで、って、エッチな声が出ちゃうくらいに。そんな私の体を冷やしてくれたのは、もう一つ聞こえていた音。そう、川の音。おてった体にスーッと染み込んで、発情した私の気持ちを落ち着かせてくれたの。そういう意味では、風鈴の音も同じかな。君は知ってる？リラックスしながらするオナニーって、想像以上に気持ちいいんだよ。ああ、その反応、信じてないの？それなら、 お姉さんがどれだけ気持ちよかったのかを話してあげる。だから、ね、聞いて。お姉さんがその時にしたオナニーを君に教えてあげるから。さっきもちょっとだけ言ったけど、お姉さんがオナニーをする時にいじるのは乳首なの。おまんこを使うオナニーもするけど、乳首オナニーは体の奥から熱くなって全身が性感帯になっちゃうくらい敏感になれるから、お姉さんはこっちの方が好きかな。最初は優しく乳首の表面をさわさわって撫でながら、少しずつ乳首を敏感にしていくの。でもまあ、お姉さんの乳首は最初から敏感だから、優しく撫でるだけで、あっ、あっ、って、声が漏れちゃうんだけどね。君は聞きたい？お姉さんのエッチな声。聞きたいんだ。いいよ。お姉さんのエッチな喘ぎ声、君に聞かせてあげる。乳首を優しく撫でて敏感にした後は、少し乱暴に乳首を引っかくの。カリ、カリ、カリ、カリって。敏感になった乳首に、そんな刺激を与えたら、あ、あって声が出て、あ、あ、あ、あって、声が抑えられなくなっちゃうでしょ？もう、乳首の感度を上げるための優しいいじり方じゃないから、本気の喘ぎ声が出始めて、頭の中はエッチなことに支配されちゃうの。
気持ちいい。乳首気持ちいいよ。
って、このまま、カリカリ、カリカリってする指の速さを変えてみたり、乳首をつまんで左右にこすったり、ツンツンって乳首をつついたりもして、乳首さんをいじめてるとね。
乳首、乳首で感じちゃう。乳首の奥にまで気持ちいいのが走って、乳首をいじる指が止まんなくなっちゃう。
ってなるんだよね。しかもそうやって乳首をいじっていると、少しずつおまんこの奥の方が熱くなって、触ってもないのに感じちゃうようになるの。想像してみて。もしこれが君だったら、お姉さんと同じようにエッチな声を出して感じちゃうと思う？
あん、あんって
エッチな声を出しながらおちんちんの奥の方をうずかせちゃうのかな。ん？男だからそんなことは無理？乳首をいじっても気持ちよくなれない？ううん、そんなことはないんだよ。男の子だって乳首をいじって気持ちよくなれるの。今日はそれをお姉さんが教えてあげる。君に気持ちいい乳首オナニーのやり方を教えて、普通のオナニーに戻れなくしちゃうんだから。楽しみにしててね。それじゃあ今からその準備をしていこうか。君が乳首で気持ちよくなれるように、実は準備をしてたんだよね。お姉さんが大好きな乳首オナニーを、君に楽しんでもらえるように。そのために用意したのが、この音。今から特別な音を鳴らすから、よく聞いて。ぽちゃん、ぽちゃんって落ちる水の音が聞こえるかな？この水音が、これから君にとって特別な音に変わっていくの。まあ、いきなりこんなことを言われてもわかんないよね。じゃあ、この音を覚えてる？チリンチリンって鳴るこの音を聞いていると、なんとなく夏をイメージしない？例えば、夏の暑い日とか、夕方の涼しくなったタイミングとか、風鈴の音を聞くと浮かんでくるイメージはないかな？ 人は一つの記憶を複数の感覚で覚えているから、知っている音を聞くとそれに結びついてイメージが浮かんできたり、その時の空気感を思い出したりしちゃうの。まあいわゆるフラッシュバックってやつね。だけどさっきの水音にはそれがないでしょ。だからこれからイメージする内容によってその意味を自由に決めることができるの。そう思ったらどう？面白そうだと思わない？ほら、もう一回この音を聞いてみて。この音を聞きながら落ちてくる水滴を両手で受け止めるイメージをしてみて。両手を合わせてポチャンポチャンって落ちる水滴がこぼれないように。どう？イメージできた？それじゃあ質問です。これからエッチなことをする君にとってこのお水にはどんな意味があるでしょうか？ヒントは、君がエッチなことをするとき無意識に溜めているものだよ。どうかな？わかるかな？ほらほら、気持ちよくなったらどんどん溜まっていっていっぱいになったら弾けちゃうものあるでしょ。まあそれを言葉にするのは難しいから正解を教えてあげる。このお水は君に溜まっていく快感を可視化したものなの。このお水が溜まるほどに君は絶頂に近づいていって両手いっぱいになったら気持ちよく行くことができる。今はまだ空っぽの状態だけど、これから君がいっぱい乳首をいじって気持ちよくなるほどに快感のお水が増えていくの。乳首をカリカリって引っかいたり、ツンツンってつついたりして少しずつお水を溜めていくのってなんだかゲームみたいで楽しそうじゃない？両手いっぱいに快感を溜めることができたら君の勝ち。このゲームに勝ってもらえるご褒美は最高に気持ちいい乳首絶頂。そう思ったらやる気が出てこないかな。だけどゲームには障害がつきものだよね。気持ちいい乳首絶頂をするためにはいくつかの障害を乗り越える必要があるの。その一つが、快感がたまる前に絶頂しないこと。両手いっぱいに快感がたまっていない時に絶頂したら、その時点でゲームオーバーになっちゃうから気をつけて。君だって中途半端な絶頂はしたくないでしょ。次に、快感のお水はこぼれやすいってこと。ほら、気持ちよくて体をのけぞらせたり体を震わせたりした後って少しだけ絶頂が遠くなる時があるでしょ。それは両手からお水がこぼれて快感の量が少なくなっちゃったからなの。君はそういう経験をしたことがあるかな？まあ、今からそれを嫌になるほど経験するから、覚悟はしておいてね。それにお水をこぼすっていうのは、別に悪いことだけじゃないから安心して。ほら、考えてみて。こぼれちゃった快感のお水は、一体どこに行くと思う？まさか消えてなくなるわけじゃないよね。こぼれた快感のお水は君の体に浸透して君の体を敏感にしてくれるの。だからこぼしちゃうほどに体は敏感になって快感もたまりやすくなる。だってそうでしょ？同じ方法でオナニーをしてても最初と最後では快感の大きさが違うんだから。今はまだ小さな雫でも快感が増えれば水滴も大きくなっていく。当たり前だよね。だから快感のお水をこぼしても焦らなくていいし、むしろ快感のバフをもらったと思うくらいがちょうどいいかも。まあその分だけ絶頂したいっていう欲求が増えちゃうけど、頑張って我慢しようね。ちゃんと我慢したらお姉さんが気持ちよく行かせてあげる。だから、最後まで一緒に頑張ろうね。 その様子だとやる気満々みたい。だけど、リラックスすることも忘れちゃダメだよ。今から始める乳首オナニーに大切なことは、興奮しすぎないでしっかりとリラックスすることなんだから。だからほら、まずは深呼吸。私の声に合わせて深呼吸をしてみて。ほら、ゆっくりと息を吸って。ゆっくりと息を吐いて。もう一回、ゆっくりと息を吸って。ゆっくりと息を吐いて。すぐに気持ちよくなりたいのはわかるけど、焦っちゃダメ。あんまりがっついてると、お姉さん、君のこと嫌いになっちゃうかも。まあ、それは冗談だけどね。ほーら、お姉さんの話を聞いて。もう一回だけ、さっきのイメージをしてみようか。両手を合わせて、そこに快感が溜まっていくイメージをしてみて。ぽちゃんって水音が聞こえるたびに、君が作った両手の手のひらに快感のお水が溜まっていくの。今はまだ溜まっていないけど、これからどんどん増えていく快感の器。この器がいっぱいになるように、気持ちいいことをいっぱい教えてあげるから、時間をかけて、ゆっくりと満たしていこうね。大丈夫。君にならできるよ。お姉さんが保証してあげる。